オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えています。オンザウェイジャーナルウィークエンド、今週と来週は月刊寺島実郎の世界をお送りいたします。財団法人日本総合研究所理事長、三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります。寺島さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ナビゲーターは私木村智之です。寺島さん、今朝のテーマは、チュニジアのジャスミン革命に端を発した中東情勢になります。中東の激変をどう捉えるのか、チュニジアからリビアまでというテーマ設定になりました。はい、まあ、年明けからですね、このいわゆるジャスミン革命ということで、世界の焦点が中東という地域になりました。で、そのメディアはですね、情報 IT による庶民の革命というような捉え方してるんですけれども、もう少しですね、果てそれだけでいいのかなという思いも持ちながら今に至りました。で、思い出すのは、一昨年ですね、2009年の秋に寺島さんがですね、中東の新しい局面ということで、確かウィーンで開かれた、中東協力会でですね、講演された、その体験も踏まえてですね、中東が新しい局面に来たんだと、つまりそれをしっかり見なきゃいけないということを話された、その予言をですね、改めてこの年明けから思い返しながらですね、中東を見つめてるんですけど、
去年のね、8月に僕アブダビに行った時もですね、中東に基本的なこの構造変化が起こってるんだっていうことをですね、まあ、繰り返しレポートして講演したんですよ。それは一体何だっていうとね、まあ、今この民主化ドミノなんて言ってるけれども、その根底に横たわってるものって一体何かっていうとですね、分かりやすく言うとね、曲がりなりにもね、中東の秩序の中核に存在してたですね、アメリカという国の中東を束ねていく力がね、急速に弱ってきてるっていうかですね、まあ、それが僕の言うアメリカなき中東ってことなんですけども、まあ、要するに分かりやすく言うと、例えばイラクの失敗ってやつで、ついに去年オバマ大統領8月にですね、イラクからアメリカの主力部隊の撤退っていうのを開始して、今現在まだ5万人残ってるとはいえですね、これ訓練部隊ですから、今年はもうその5万人も引き下がると。アフガニスタンにはね、まあ増派したんだけども、来年からの出口戦略を明示して、要するに増派していったと。で、要するにいつかはアメリカがアフガンからも出ていくっていう状況になってるわけですね。つまりアメリカの中東における軍事的プレゼンスのみならずね、そのイラクの失敗を境にしてですね、中東におけるリーダーシップっていうのかな、影響力っていうのがじわじわじわじわ落ちてきてるわけですよ。で、アメリカ、これ3月8日現在の数字ですけどね、イラクとアフガニスタンでですね、死なせてしまった若いアメリカの兵士の数が5907人になったっていうんですね。はい、で、6000人に優位は迫ってきたと。で、さらにその3兆ドルの戦争ってこの番組でも繰り返してきましたけど、戦費もですね、どんどん加算でですね、これ全面的に撤退が終わるところまでは3兆ドル金がかかってしまうんではないかっていうぐらいの状況になってるわけですね。つまり若者を死なせお金をかけですね、ヘトヘトになってですね、中東における影響力っていうものを落としてきてるアメリカで、そこでね、例えばチュニジアにしてもですね、エジプトにしても親米のイスラムと言っていいと思いますけども、つまりアメリカにとっては非常に好ましい、アメリカを支援してくれる、協力してくれるイスラムの国々からですね、こういう形の激変というかですね、この混乱が起こってきてるっていうのが、このまさに象徴的でですね、まあ要するに分かりやすく言うと、そのたとえそれが独裁国家であれですね、アメリカにとって都合が良ければ支援するっていうですね、そのただ民主化っていう言葉を非常にアメリカよく言うけども、イラク戦争でも一応建前としてはイラクの民主化なんか言ってたんですけども、まあ、要するに建前としての民主化っていう支持するっていうこととですね、親米であるかないかっていうあたりがね、この世に言うダブルスタンダードってやつで、その二枚舌っていうかですね、その要するに本音と、まあ、建前が違うじゃないかっていう話につながってくる、まさにそれがですね、その親米のイスラムからこう亀裂が起こってしまったっていうのがね、まあ、この底流に横たわってる構図っていうか、要するにアメリカの存在感が低下してるっていう意味はですね、ちょうど1968年に大英帝国がね、 当時中東の秩序の中核だったんですけども、スエズ運河の東側から大英帝国が引き下がったってことが1968年だったんですよ。で、代わってアメリカがね、中東に覇権を確立してですね、湾岸の守り本尊みたいになってやってきてたわけですけども、そのアメリカが今去ろうとしてると。ところがそのアメリカに代わって、じゃあ今度はどっかが覇権を確立するかって言ったら、そんな単純な話ではありませんと。
そこの複雑さなんですが、それ以外にですね、中東をですね、専門にしている記者の一人がですね、チュニジアともかくとして、エジプトまでですね、まさかこうはなるとは思ってなかったよ、それはアメリカがいるからなんだって、こういうふうな言い方をですね、するのを耳にしてですね、まさに今、寺島さんがおっしゃったところがですね、とっても重要なところだっていう気がします。
1月まではね、ムバラクはですね、アメリカの協力者であると、我々の仲間であるっていうことを盛んにですね、アメリカも発信してたんですね。ところがさすがに耐えきれなくなった、ああいうことになったと。でそこでね、例えばその僕その、こういう番組ですから、自分自身の中東体験を踏まえてね、ちょっと深く考えるヒントっていう意味でですね、私の思い出話も含めていろいろこう、触れた方がいいんじゃないかなと思うんで、そういう話するんですけど、例えばリビアのカダフィですよね。ちょっとその砂漠の、まあ、要するに狂信者なんて言い方もあってね、目が据わったようになってですね、おかしな雰囲気を漂わせてる男なんですけども、思い出してみるとね、1969年にね、カダフィがですね、当時の王政だったリビアを倒してね、社会主義革命を起こした時なんていうのはね、いわばその希望の星みたいにカダフィが言われてた時代もあるんですよね。例えば中南米におけるカストロみたいなイメージでですね、カダフィが中東に新しい風を起こすんじゃないかっていう期待感があった時代もあるんです、世界的に言うと。で、当時タイだったんですよ、彼ね。
タイ。
で、今でもね、僕多分多くの人が素朴な疑問を抱いているというのは、なぜカダフィはいつまでも大佐なんだってやつですね。なんでその大統領にも匹敵するぐらいの権力者でありながらですね、いつまでも大佐って言い続けてるのは何なんだろうっていう不思議な気持ちを持ってると思うんですね。
少なくともでもその時は大尉で、今は大佐、その後大佐になって、でそのまま
なぜ大佐なのかというとね、彼ってね、エジプトのナセルをね、ものすごい尊敬してたんですよ。でナセルがね、そのエジプトにおける革命を起こした時、大佐だったんですね。だから自分はそのナセル以上にはいかないという奇妙な、その彼なりのルールっていうのかな、その思い入れがあってですね、いまだに今日もカダフィ大佐と言われてですね、実態的にはその途方もない権力者っていう状況になってるわけですね。で問題はですね、そのこのカダフィっていうのは、その7人男の子がいて1人女の子がいるんですね。でその西側の世界も結構期待してたのが、次男のね、セイフアルイスラムっていう男がいるんですね。でこの男が最近よく欧米のメディアなんかにも登場してきてですね、
テレビに
も
登場しましたね。
で話してますよね。で真っ当な人じゃないかっていう期待感もあったんですよ。なぜなら
確か留学もしていろんなことを勉強した、
ロンドンのね、LSE って LSE っていうこのロンドンスクールオブエコノミクスっていう、大変有名なですね、名門の大学院まで出て、博士号まで持ってるわけですよ。で今は逆に今 LSE はもうバッシングにあっててね、ロンドンで、なんであんなやつに博士号まで出してんだと、つまり金でね博士号を出した LSE っていうんで変な話題にされてですね、ボロボロになってるんです。で問題は新しいリビアの星みたいなね、改革者でですね、ものの分かった人っていうふうに思ってたら、親父よりもひどい狂信者だみたいな類のことに急になってきちゃってですね、要するに全く色あせてしまったねカダフィ一族っていうのは、要するに他の子供たちはもっと立ちが悪くて、欧州でありとあらゆる様々なですね、揉め事とか犯罪行為みたいなものを起こしてですね、今でも話題になってきたわけです。で、僕の気持ちとしてはね、その今色あせた永久革命って言いましたけども、ある意味ではね、希望の星として登場してきてですよ。で、その、例えば中東に新しい、改革の風でも吹かせるんではないかと思ってたらですね、全くこのある種のこう、薄汚いですね、その権益の上に乗っかってるね、独裁者みたいなところに落ち込んでった、一体何なんだろうなっていうですね、思いがあるんですよ。ところが、問題はカダフィを今日までこうしてきた一つの構造の中にね、そのリビアの SWF ってキーワードがあるんですね。SWF っていうのは、ソベリン・ウェルス・ファンドって言って、政府系ファンドっていうことなんですね。盛んに、つまり政府が持ってるファンドって、でリビアがですね、 この石油を輸出して外貨を稼いで膨大な金持ってるわけですよ。でその金をファンドにしてね、欧州のさまざまなものに投資して突っ込んでるわけですよ。でブラックジョークにもならないって言われてるのがね、あの有名なフィナンシャルタイムズのいわゆる親会社の筆頭株主がこのリビアの SWF なんですよ。なんともつかない話なんですよ。で例えばそのスイスだとか、それから旧宗主国だったイタリアあたりにね、このリビアのお金っていうのがどれほど流れてるかってやつで、つい1年半前ですよ、イタリアに行ってですね、あのベルルスコーニとまさに抱き合うようにしてですね、でイタリアにしてみるとそのリビアの金っていうものが大変重要だったわけですよ。で問題はね、急にリビアがこういうことになったもんだから、握手してた人が急に手のひら返すってやつでですね、そのリビアのお金を凍結するなんつって、そのカダフィの資産を凍結するなんて盛んに言ってましたね、はい、アメリカも、はい、でね問題は凍結したらねどうなっちゃうんだって言ったら、確かにリビアを抑え込む圧力をかけるっていうことには効果があるかもしれないけども、例えば中東のオイルマネーがね、そういう形でそれぞれの SWF っていう形で欧州とかそういう金融を支えてたお金がですね、つまり凍結されてしまう危険があるなんていうところに気づいてしまったからですね、うん、今までだったらスイス銀行に預けるって言ったら一番まあ、たとえ犯罪的なお金であったにしてもですね、お金を回す上で安全だってことになってたのがですね、いやそうでもないってことになってくるとね、この世界中のお金の流れが変わるんじゃないかっていうぐらいですね、その大きなインパクトがあるんじゃないかっていうふうに言われ始めてるんですね、ええ、だからそれは何だっていうと、やっぱりその、そういう薄汚い構図をね助長し盛り上げてきたその西側のダブルスタンダードみたいなものがね、リビアをして今日にしてしまったっていう思いが僕なんかには非常に強くあるしですね、だからそういう意味合いにおいてね、そのあのカダフィが1969年ですよ、大阪万博の前の年からね、革命を起こして今日に至るまでですね、そのリビア引っ張ってきてこんなに薄汚れていってしまったのかっていうことの思いね、これものすごい複雑ですよ。それから次にバーレンなんですけどね、はい、私中東を1980年代に動いた頃もよくバーレン行ったんですね。どうしてっていうと、その頃ですね、バーレンが例えば日本の進出してる企業なんかの中東におけるヘッドクォーターだったんですよ。で日本企業もバーレンに一番行ってた。今はドバイにその拠点が移ってるっていうのが大きな流れなんですけども、でバハレンというところはサウジアラビアのところにこう張り出しているような小さな島なんですけども、でこれ実はそのエデンの園伝説というのがあってね、例の有名なエデンの園はここにあったんではないのかという跡地がその史跡として残っているぐらいですね、それなりに中東の中ではいいところなんですよ。でしかもあの宗教的に非常になんていうのかな、緩やかで、お酒が飲めないって言われている中東でですね、まあ、唯一と言ってもいいぐらいですね、まあ、自由にではないですけども、お酒が飲めるということもあってね、まあ、いろんな意味でその西側の企業なんかがそのバーレンに拠点を出してましたと。でバーレンとサウジアラビアっていうのはですね、実はコーズウェイって言って、まあ、いわばなんて言うんでしょうかね、橋みたいなものでね、あのつながっててですね、行き来ができるんですよ。だから、サウジアラビアの一部とも言えるんですね。だから我々がバーレンが揉めてきてですね、あのどうなるっていう時に常に注目しなきゃいけないのは、アメリカにとって中東戦略の要の一つがサウジアラビアでもあるんですけども、そのサウジアラビアがその影響を受けてどうなるだろうかっていうところがね、はい、バーレンっていう時に非常に気になるわけですよ、でしかもねバーレンっていうのはね、我々がまず知っておかなきゃいけない知識としてね、あの絶対王政でもってこう王様が君臨しているような湾岸産油国の国の中で、まあ、ほとんど例外的なですね立憲君主制っていうか、ちゃんとした議会を任制で持ってるですね、ある面では中東民主化のモデルケースとも言われてるぐらいですね、
安定して
たんですよ、ある意味ではね、でところがそのバハレンの不安材料の一つがイランとの関係でね、どうしてかっていうと、イランがバハレンは俺たちの領土だっていうことを前から主張してるんですよ。これは過去の行きがかりがあって、事実イランの州の一つだった時代があるんですね、この島は。はで連日問題として、その人口のうちの7割がねイランに拠点のあるシーア派のイスラムだってこともあってですね、でそこにスンニ派の、まあ、いわばその支配構造になっているところにバハレンが揉めてくる理由があってですね、で要するに 民主化とかっていうそういう文脈とは別にね、根底的にこの国が抱えてる何か不安材料みたいなものも一つ存在していると、はあ、で非常に複雑なまさに中東っていうものを象徴しているのがね、僕はバハレンだっていうふうに思うんですけども、でまあともかくそのバハレンっていうところに最初に中東での石油の井戸が発見されたんですよ。でここで最初の石油の井戸が発見されたんですよっていう場所が遺跡にまでなってるっていうぐらいのところですね、まあ、僕にしてみるとバハレンによく行ってた時代っていうのは非常に思い出深いんですけども、金融センターだったんですね、中東のね。で今はそれがさっき申し上げたようにドバイに移ってますっていうのが現下の状況なんですけど、いずれにせよね、このバハレンがどうなるのかっていうのがね、その湾岸産油国がどう変わっていくのかっていうことの一つのリトマス試験紙って言っていいんですかね、つまりこれはそういう視点でもって注目しておく必要があるんだろうっていうふうに思いますね。
その意味では戦略的にも重要な場所になるということ
ですね。
ではお話後半また続けて伺います。前半のお話で今中東で起きていることの背後にですね、西側あるいはアメリカも含めてということなんでしょうけれども、そのダブルスタンダードというですね、我々が知っておかなければならない、あるいは見なければならない重要なですねポイントもありました。そしてお話はバーレーンというですね、
そうでしたね、
ところに行きました。
でね、で、まあ、要するに僕は中東の今の現在を見ててですね、アメリカがこう一極支配でね安定化を図れるような状況でもなくですね、私が最近よく使っている言葉で全員参加型秩序っていう言い方してるんですけども、その一極支配なんていうどころかね、どんどんどんどん世界は多極化してってですね、まあ例えばインドとか中国のような新興国までがね世界の意思決定を揺さぶるような構造になってきたっていうことを、よく多極化っていう言葉を使ってましたよね、でそういうことさえ突き抜けて無極化っていうか極なんかないんだと、まあ、最近そういう言葉が欧米でも出始めているのは G0 論って言ってですね、要するに極なんていうものは存在しないっていうことで世界を見ないとですね、世界は見えなくなってるよっていう意味で、その全員参加型秩序に世界は向かってるっていう、まあ表現が当たり始めてるんだよなって、まあ思うんですね。
あ、その G0 というのはこれまで例えば G8 とか
G7 とか言ってた、
G7、G8、 そして G2 というふうに言ってきたけれども、その G はもうゼロだ
と、 G なんていう考え方はダメだと。で要するにですね、そういう長いその流れの中でね、全員が秩序形成に参加するような、みんなが自己主張してですね、俺も俺もって自己主張するような状況になってるんだっていうことを、まあ全員参加型秩序とこうここで呼んでみてるわけですけども、中東を見てるとね、まあ確かにその大国の横暴っていうのに振り回されてきた、先ほどまでの話題じゃないですけど、そのダブルスタンダードでですね、その大国の思惑っていうやつに常に揺さぶられてきて、これ中東の地図をねご覧になったら非常に人為的にですね国境線が引かれてんだなっていうこと、要するにある時は大英帝国ね、ある時はアメリカがですね仕切って、つまり中東っていうものをある面で揺さぶってきたとも言えるわけですね、でそこにまあ欧米のさまざまな国々の思惑が絡みですね、冷戦の時代にはソ連なんていう国の影響力もありですね、でさまざまな意味で大国に揺さぶられてきてですね、運命をもてあそばれてきたような地域だったと。で今起こってることはね、全員参加型っていうのはその各国が自己主張するだけじゃなくて、各国の中に生きてる人々までも含めてね、つまり大国の横暴はもう農産級だと。で、まあ、分かりやすく言うと自立自尊というかですね、自分たちの運命は自分たちで切り開いていくんだっていう雰囲気がですねじわりとにじみ出てきてるっていう感じがします。ですから去年も僕湾岸産油国の人たちと向き合ってみて思うのはね、ものすごくなんていうのかな、自覚が高まってきてですね、で要するに例えば UAE のような国ね、アラブ首長国連邦のような国で、アブダビドバイなんかを抱えてる国でさえですね、例えばその自分たちは自分たちの将来ね、例えばエネルギー、今まで石油を世界に供給するっていう形でやってたけども、自立していくためにはね、例えば再生可能エネルギーの世界のセンターをですね、自分たちが自分たちの場所に作るんだってことで、ドイツなんかと手組んでですね、ものすごい大型の投資をしてですね、再生可能エネルギーっていうのは太陽だとか太陽熱、太陽光とかね、風力だとかバイオマスなんていうところのですね、世界の研究開発センターを UAE に作るなんていう動きをもう大真面目でね、お金は持ってますからね彼らは、その石油っていうことで、でそういう動きを見せてきたりですね、つまり今までのように大国に運命を委ねてね、 右往左往するようなところから脱皮していこうっていう国を作ろうとしてるっていう空気が僕は本当感じるんですよ、でこれはね世界全体にみなぎってる空気でね、でかつて冷戦の時代のように東西二つに分かれてですね、どっちかにつかなければ生きていけないなんていう時代からですね、それから多極化してますなんて言ってた時代から一歩一歩変わってきてね、で世の中はもう本当にそれぞれがね自覚を持って自分の国の将来を自分たちで作っていこうっていう空気になってきてると、これがとっても大事なことだと思うんですね。それってそこにね、冒頭木村さんがね触れてたねネットの話が絡んでね、つまり例えばあまり誇張してはいけないけどもフェイスブック的なですね、情報ネットワークが例えば各国で起こってるこういう国民運動市民運動みたいなものをこう突き動かしていくっていうか揺さぶっていくようなファクターになってるっていうわけですね。で考えてみるとね、全員参加であると同時にね全員直接参加っていうのかな、間接的にね政治とか時代に関わるんじゃなくて直接一人一人の人間がですねこの時代のダイナミズムみたいなものにつながっていけるっていうのかな、例えばネットワークとかですねフェイスブック的なですね自分の目の前にある情報ツールをね一つの武器としたりまさにツールとしてですねその世界に関わっていけるような回路がこう生まれ始めてると、でこのイマジネーションの先にね私が考えるのはね、例えばその日本も例外ではなくですね、例えば今日本でひたひたと進んでることっていうのはね、まあ、政治の空洞化とかですねこの非常に虚しい政治状況を感じてる人がいると思うんだけど、それはなぜなんだろうっていうとね、まあ、別な言い方すると大犠牲民主主義の行き詰まりなんですよ。大犠者っていうのが間に介在してですね、そしてそのいわゆる国民の意思とね政治の意思決定をつなぐパイプとしてですね、大犠者例えば国会議員だとか地方の代議員というような人たちがある一定の役割を果たすということで政治が成り立ってたんだけども、どうもその間のつなぎ役の人たちがですね心もとないっていうかですね、
信頼できない
っていうかですね、そういう状況が起こってる理由っていうのもね、僕たちがね大学で習ってきた政治学、僕も政治学専攻した人間だからなんですけども、その政治学の中でねその大犠牲民主主義しかですね大衆デモクラシーの時には成立しえないっていう議論がですね常識のように語られたわけです。なぜならねあのギリシャローマの直接民主主義のようにですねこの市民サークルが集まってこの地域はどうしていくかということを決めれるような時代ではなくなってですね、どんどんどんどん大衆が政治に参加する時代になったらですね収拾つかなくなるから、その代議者がね要するに国民の意見を代表する形で出てって議会だとかそういうものを作っていけばですね民主主義っていうものが大犠牲によって成り立つんだっていうふうに習ってきたわけですよ。ところがその大犠者そのものがね要するに正しく国民の意見を反映するパイプ役なのか、大犠者として国民をリードして方向付けしていくオピニオンリーダーなのか、ここのところは非常に議論があるけれどもですね、誠におぼつかない存在であると。でところがそのそれは技術的には無理なんですと言ってた直接民主主義がですねひょっとしたらね技術的に可能になったのかもしれないっていう予感がね、僕がその日本の政治をも含めて世界の政治を揺るがし始めてるって、それは何だっていうとですねネットなんですよね。例えば今ですよ、本当にあるテーマについて、例えば子ども手当でもいいですわ、国民が今どう考えてますかっていうことをね有権者と言える人たちに対して問いかけるならばですよ、本人認証っていう技術ね、例えば本当にその人が投票してるのかどうかをはっきり確認できる技術がどんどんどんどん高度化してきて、例えば指紋だとか音声だとか瞳だとかで検証できるっていうことになってくるとですね、要するに何て言いますか、国民投票制がもっとでこの技術的に機動的にできることになってきちゃうわけですよね。だからもし本当に国民の意見を正確に反映すべきだっていうんであるならばね、例えば一つ一つの問題について国民の意思を確認するような方法論はね、これからますます制度的にですね技術的に可能かもしれないっていう予感が広がってきてるわけですよ。だからね全国の政治見てもですね直接選んだ首長、例えばそれがその府知事であれ都知事であれですね、要するに直接選んだ首長っていうところにはある種の共感とか共鳴っていうのがこの向かうけれども、代議者を通じて選ばれたですね で、分かりやすく言うと、例えば菅首相っていうのが我々の目の前にいるわけだけども、この人に対してですね、投票をしたっていうのは菅さんの選挙区の小選挙区の人ぐらいしかいないわけで、代議者によって選ばれてったってことになるわけですね。で、代議者によってある意思決定が、子ども手当が決まったってことなわけです。だけどそれっていいのかなっていうですね。で、今まではね、生じがないじゃないのと、代議制しか大衆民主主義は成り立たないんだよっていうことを言ってたのに、そんなことないと。つまりネットっていうものがどんどんこれから発展していけばですね、代議制としてね、間に立って政治で飯食ってる人たちが、まあ、要するにみすぼらしく見えるっていうかですね、意味のないものに見えるっていうかね。で、そういう構造になってきてるって。で、どうしてその中東の話からその話になるのっていうとですね、要するに、なんていうのかな、その民主化革命とかって言ってるけれども、全員参加型のですね、世界秩序と。で、全員参加型の世界秩序っていうものを可能にするようなネットワーク情報技術革命っていうのが、これ絡み合いながらね、我々の目の前に繰り広げられてるって、多分これ過渡的で、昔の価値観引きずってる人からすればね、混沌としてきてですね、嫌な状況だっていうふうに見えるかもしれないけども、実は覚悟を決めて腹くくって見てたらね、新しい政治っていうもののシステムみたいなものがまだ見えないけども、こういうですね、全員参加、しかも直接と、直接全員参加っていう方向に向かって世界の歴史がひょっとしたらね、じわりと動き始めてる前兆のような現象をですね、我々は見てるのかもしれないっていう、こういう僕イマジネーションいると思ってるんですよね。
中東で今起きていることに何を見るかということでですね、とてもこう触発されるお話でありますし、それだけに寺島さんがおっしゃったですね、では一人一人がですね、うん、自らの運命と将来、未来はですね、自ら決めるんだと、うん、このですね、力をやはり持つ人たちになっていかなければならない、うん、ということもですね、ここからですね、見えたような気がします、うん。ありがとうございました。さて、このオン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド、月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを24時間365日大募集中です。ぜひこの月刊寺島実郎の世界宛てに、皆さんが寺島実郎さんに聞いてみたいこと、またご意見やご感想などをお寄せください。番組のホームページ右上のコンタクトからメール送信フォームをお使いいただきますと、簡単にメールを送ることができます。番組のホームページではこの番組の動画や音声のダウンロードでお楽しみいただけるほか、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトからオン・ザ・ウェイ・ジャーナルで検索、そして月刊寺島実郎の世界へとお進みください。オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド、月刊寺島実郎の世界、この時間お話しいただいたのは、財団法人日本総合研究所理事長、三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さん、そしてナビゲーターは木村智恵氏でした。また次回もリスナーの皆さんとともに、日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。